As a surgeon,
私は外科医だった時、時間のかなりを苦痛の対応に割きました。手術は当然苦痛が伴います。苦痛を抑え緩和するために多くの努力を払いました。私は苦痛の目的についてじっくり考えてみました。苦痛を経験しない人は誰一人いません。人々を見ると苦痛への対処はそれぞれ大きく異なります。怒って神から離れ去る人もいれば、苦しむことで神により近づく人もいます。皆さんと同じように私も苦痛を経験しました。痛みは癒しの経過を知るために役立つとともに、しばしば忍耐を教えてくれます。病気の人を指す英語のペーシェントという言葉に忍耐、ペーシェンスという意味が含まれているのかもしれませんね。オーソン・フィットニー長老はこう述べています。私たちの味わう苦痛、経験する試練はどれ一つとして無駄なものはない。それによって私たちは訓練され、忍耐力や信仰、不屈の精神、謙遜さなどの特質が養われるのである。悲しみや苦痛、試練、困難によって私たちはこの世に来た目的である教育を受けるのである。ヘイルス長老も同様のことを述べています。痛みによって謙遜となり、思いを深められるようになります。この経験に感謝しています。肉体に痛みを感じ、大手術を受けた後に得る肉体への癒しは、霊に苦痛を覚え、悔い改めの過程を経て得る霊の癒しに似ていると気づきました。苦しみの多くは必ずしも自分の過ちによるものではありません。予期せぬ出来事、期待とは逆の状況や失望を招く状況、日常生活を阻害する病気、また死さえも私たちにつきまとい、現世の経験に食い込んできます。他の人々の行為が元で苦難を受けることもあります。ヤコブは兄たちが乱暴なために辛い思いをしたとリーハイは述べています。天の御父の幸福の計画の一部として相反するものがあります。私たちは皆逆境に出会うと、御父の愛と救い主による助けの必要性に気づかされるのです。救い主はただ黙って見ているお方ではなく、私たちが経験する苦痛を個人としてよくご存知です。神はすべての人の苦痛、誠に男女、子供の区別なく、生きる者すべての苦痛を受けられる。だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって時期を得た助けを受けるために、はばかることなく恵みの御座に着こうではないか。私たちは時折ひどい苦痛の中で、ギリアデに入港がないのか、そこには医者がいないのかと、当誘惑に駆られます。私は証しします、確かに医者はいます。イエス・キリストの贖罪は現世におけるこれらの状況と目的をすべて包み込むものです。私たちに責任がある苦しみもあります。霊的な苦痛は私たちに重くのしかかり、消え去ることのないように感じられます。実に言いようのない恐怖に責め苛まれると、アルマが述べている通りです。それは自分の罪深い行為と悔い改めの欠如から生じます。この苦痛に対しても、御子を通して御父から与えられる万能の絶対的な治療があります。悔い改めに必要なことをすべて進んで行う人のためにあります。キリストは言われました。私があなた方を癒すことができるように、今あなた方は私に立ち返り、心を改めようとしているか。キリストはこう教えられています。父は私が十字架に上げられるようにと私を使わされた。十字架に上げられた後で、私はすべての人を私のもとに引き寄せた。このため私は上げられたのである。そして父の力によってすべての人を私のもとに引き寄せるのである。おそらく主の最も重要な技は、続けて私たち一人一人に個人的に働きかけ、引き上げ、祝福し、強め、支え、導き、許しを与えることでしょう。ニーファイが次元で見たように、現世におけるキリストの務めの多くは、あらゆる種類の病気、すなわち肉体的、また情緒的、 また霊的な病にかかっている病人を祝福し癒すことに費やされました。病気の人々や様々な患いに苦しんでいる人々の群れが見えた。天使はこれらのことを全て私に見せてくれたが、これらの人々は神の子羊の力によって癒された。アルマもこう予言しました。神の恩子は あらゆる苦痛と苦難と試練を受けられる。神の恩子はご自分の民の苦痛と病を身に受けられる。ご自分の心が憐れみで満たされるように、また自分の民を彼らの弱さに応じてどのように救うかを肉において知ることができるように。私はある夜遅く、この時は医者ではなく患者として病院のベッドに横たわり、何度も繰り返しこれらの聖句を読んで考えました。どのように行われるのだろうか、誰のためだろうか、資格は何だろうか、罪の許しと同じだろうか、恩子の愛と助けを得る努力が必要だろうか。考えていた時に、現世の生涯でキリストが私たちのことを理解するために苦痛と苦難を経験することをお選びになったことが分かりました。おそらく私たちもキリストについて、また私たちの永遠の目的について理解するために現世の困難を経験する必要があるのでしょう。アイルン館長はこう述べています。苦悩の中で救い主が約束された助けを待たなくてはならないとき、主はご自身の経験から私たちを癒し助ける方法をご存知だという事実は私たちに慰めを与えてくれます。この力を信じるなら、私たちは忍耐強く祈り働き助けを待ち望むことができます。主は私たちを救う方法を単に啓示によって知ることもおできになったでしょうが、ご自身の経験を通して学ぶことをお選びになりました。私はその夜、主の愛の腕に抱かれているのを感じ、枕を感謝の涙で濡らしました。後にマタイによる福音書でキリストの地上における技について読み、もう一つの発見をしました。人々は大勢身元に連れてきたので、イエスは病人をことごとくお癒しになった。イエスは身元に来た人々をことごとく癒されました。背を向けた人は誰もいませんでした。オークス長老は述べています。癒しの祝福は様々な形でもたらされます。私たちのことを最も深く愛しておられる方がご存知のままに、それぞれの必要に合わせてもたらされるのです。時に癒しは病気を治し重荷を軽くしてくれます。しかし時には託された重荷に耐えられるだけの力や理解力、忍耐力を与えられることによって癒されることもあります。主はこれまでもご自分の膝元に集まったすべての人に応じられたように、私たちにも応じてくださいます。身元に来る人はすべてイエスの腕の中にしっかり抱きしめられるでしょう。すべての人が主の力により癒しを与えられます。すべての苦痛が和らげられます。主によって魂に休みが与えられるでしょう。私たちの現世の状況はすぐには変わらないかもしれませんが、苦痛や心配、苦難、恐れは主の平安と癒しの入港に包み込まれます。子どもたちの方が苦痛や苦しみを自然に受け入れるということに気づきました。謙遜にまた柔和な気持ちで静かに耐え忍びます。ある13歳のシェリーは脊髄の腫瘍のために14時間の手術を受けました。彼女は集中治療室で意識を回復するとこう言いました。お父さん、シェリーおばさんがここにいるわ。ノーマンおじいちゃんとブラウンおばあちゃんもいるわ。お父さん、そばにいる人は誰？お父さんに似ているけど背はもっと高いわ。兄弟のジミーだって言っている。彼女のおじジミーは13歳の時に脳包性性異症で亡くなっていました。およそ1時間シェリーは来訪者について語りましたが、その全員がすでに亡くなっている家族でした。その後彼女は疲れ切って眠りに落ちました。彼女は後に父親にこう語りました。お父さん、あの集中治療室で子供たちの全員に助ける天使たちがいるのよと。私たち全員に主はこう述べておられます。見よ、あなた方は幼い子供であり、今はすべてのことに耐えることはできない。あなた方は恵みと真理の知恵において成長しなければならない。幼い子供たちを恐れてはならない。あなた方は私のものであるからである。それゆえ私はあなた方の中にいる。私は良い羊飼いである。私たち個人にとって現世の大きなチャレンジはキリストの贖罪により聖徒となることです。皆さんも私も苦痛を経験することで最もよくこの過程を踏める可能性があります。 大きな苦難の中にあって私たちは霊と肉体の癒しのために心を幼子のようにし、へりくだり忍耐強く祈り、働き助けを待ち望むことができます。そしてヨブのように試練によって精錬された後、金のように出てくるのです。私は証しします、主は私たちの贖い主、友、弁護者、大いなる医者、優れた治療者です。へりくだった心を持って主のもとに記載すれば、私たちは苦痛と罪の中で、また苦痛と罪から主によって平安を慰めることができます。主の恵みは十分です。イエス・キリストの名により、アーメン。